皆さんこんばんは。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は力ある神、全能者、王の王、主の主なる神ですね。私たちはこの方を覚えてですね、共に礼拝を捧げてまいりたいと思います。また御言葉を聞いてまいりましょう。さてこのサマーキャンプがですね、木金とありまして無事に、終わりました。まあ1日目ですね、雨でですね川遊びができなかったんですが、ちょうどですね12時頃からですね3時頃までですねしっかり降ってくれましてですね、1日目ですね、子供たちには残念だったかもしれません。しかしですね、代わりにですね中で場所を借りることができて、そしてそこでゲームをしたり賛美をしたり、そしてまたショートメッセージをですねすることもできました。ゆっくりとですね、何曲もですね賛美をすることもできました。本当に神様にあってですね与えられた楽しい時間でした。そしてですね、夜もですね実はキャンプファイヤーの時にですねざーっと雨が降りましてですね、もう点火してですねちょろちょろと燃え上がっていくところでですねいきなりドーッと雨が降ってきてですね、それも消えてしまったというね、こういうふうなことだったんですけども、なかなか大変な状況でしたが、子供たちにはね非常に思い出深いキャンプだったようですね。で私たちなんかはですね2日間ともですね本当に今回からインターの先生、今回インターの先生がね来てくださってですね、子供たちを連れてきてくださったんですけど、その先生なんか特にですねもうこれが2日ともね本当にカンカンで入り合ったらね熱中症で倒れるかもしれへんから、神様がねこうやって助けてくださったんですよね。そういうことも言っておられましたけど、そのようにしてですね1日目は雨で終わりまして、そして2日目本当にですね子供たちはですね待ちに待った川遊びでですね思い存分遊ぶことができましたね。もう天気のいい中でですね遊ぶことができてですね本当に楽しい2日間となりました。皆さん本当にお祈りありがとうございました。神様がですね皆さんのお祈りに答えてですね素晴らしいことをなしてくださったことを感謝します。ではですね、そしてですねまたですねこの、来週ですね今度は、CSK キャンプがありますね。淡路島でのキャンプですけども、ぜひ皆さんこのことのためにもですねお祈りください。私たちの教会からもですね、今回はですね私とですね子供たち3人と、そしてですねグレイシャペルから2人ですね一緒に行くことになっていますけども、そのようにしてですね行くことができるわけですけど、このキャンプの働き本当にですね子供たちをですね信仰へと導き支えていく、そのような働きです。ぜひ皆さんですねお祈りください。ではですねいつものようにですね聖書の通俗箇所から見てまいりたいと思います。今週の聖書の通俗箇所は旧約聖書が預言記から詩編、そして新約聖書が使徒からローマ人への手紙となっています。この預言記ですけども、預言記はですね、預言のですね出会った本当に厳しい試練、そしてその中でのですね友人たちの会話が続いてまいります。そして最後預言はですね主とお会いするんですね。よく言いますね、私は噂で主のことを聞いていた、でも今私は人と主とお会いすることができた。ヨブは本当にですね主とお会いしました。主とお会いするという素晴らしい出来事のためにですね、主はこのことをヨブに許されたんだなとも取ることができますね。そして神様はヨブが失ったものに勝る祝福を与えてくださいました。そのようなヨブへの祝福、そのようなですねヨブの歩み、ぜひそれらのところをお読みください。そしてまたですね詩編、これはですね本当に私たちの心を慰め励ます歌が続いてますね。ぜひどうぞですね詩編お読みください。 そして新約聖書ですけども、新約聖書は使徒の働き、ローマ人の手紙で、使徒の働きですね、まあ、このパウロの宣教旅行の終わりですね、そのところになっておりますけども、そしてローマ人の手紙と入っております。今回、まあ、御言葉もですね、ローマ人の手紙を見てまいりますけども、ローマ人の手紙は信仰による義というですね、非常に大切な事柄が取り扱われていますね。私たちが信仰によって義とされるというですね、もうそのローマ人の手紙だけでもですね、本当に解説書のようにしてですね、このことを語ってくれています。ぜひ皆さんそのところもお読みください。皆さん本当に聖書を共に読みましょう。聖書の御言葉は私たちの霊の糧です。御言葉は霊を成長させます。私たちの目には見えない、私たちには何も分からなくても、この御言葉を読むときに私たちの霊は成長するんですね。信仰を持ってですね、御言葉を読み、共に読んでまいりましょう。じゃあ今回はですね、今日はこのローマ人の手紙の中から一章をですね、開いてまいりたいと思います。ローマ人の手紙一章16から25節、新改訳聖書2版265ページ、3版290ページのところです。ではお願いします。
私は福音を信じてもおられません。福音は以外にも既にユリシャ人にも信じる全ての人に対して福音を得たという神の人です。なぜなら福音の罪は神の日が確認されていて、その日は信仰に始まり信仰に進ませるからです。福音は信仰によって生きると書いてある通りです。それには福音を持って真理を阻んでいる人とのあらゆる不正義と全に対して神の光が天から提示されているからです。我ら神の光を信じることは我らに明らかにある神様があったからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない神性、すなわち神の永遠の力と神性が世界の共同された一つからこの方両親の人を連れて一つから見せていられ、はっきりと認められるのであって、我らに現実感の目ではないのです。というのは彼らは神を知っていながら、その神を神としてあるのに、神様のように、彼としての思いを虚しくなり、その未知な心が遠くなったからです。彼らは自分では、死者であると言いながら、愚かなものとなり、人の神の道に戦いを、滅ぶべく人間や、ご立ち者、道路の形にいた、いたものと、大事になりました。それによって神は、彼らはその心の欲望のままに、気軽に引き渡され、そのために彼らは、互いにその体を発達するようになりました。それは彼らが神の真理を極めて、それから、福音師の代わりに作られたものを引き渡り、それに使われたのです。真実と証拠としている、踏み立てられるためです。アーメン。
アーメン。メン、感謝します。ではですね、主題聖句を一緒に見たいと思います。お願いしましょう。はい。福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。ローマ人への手紙1章17節。はい、ありがとうございます。ではこれらのところから、信仰に始まり信仰に進ませると題しまして、御言葉を見てまいりたいと思います。信仰という言葉ですね、信仰という言葉は聖書において非常に大切な言葉です。創世記には信仰の祖と言われるアブラハムについてこう書いてあります。創世記15章6節、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。アブラハムは主を信じた、信じた、このことが彼の義と認められた。さて、このアブラハム、この聖書の中で一番最初にですね、この信仰、信じるということ、彼は一体何を信じたのか。15章の3から5節を見るとこうあります。 さらにアブラハムはご覧ください、あなたが質問を私にくださらないので私の家に奴隷が私の圧倒になるでしょうと申し上げた。アブラハムはですねだんだんと年寄りてきていました。もうこの場面でですねアブラハムは70歳を超えています。もう80に近いんですね。すると主の言葉が彼に挑み、彼に望みこうされた。その者があなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。神様はアブラハムに子孫をまだくださっていない、ここでアブラハムとありますね。このアブラハムは後にアブラハムと名前が変わるわけですけども、このアブラハムに子孫を与えてくださっておられない。だからもうこの奴隷がですね後取りになるしか、ね、自分のしもべが後取りになるしかないのでしょうか、ないのでしょうと、こういうふうに神様にねアブラハムは言うわけです。すると主はですね、ただあなた自身から生まれてくるものがあなたの後を継がなければならない、こういうふうに言われるわけですね。あなたから生まれるもの、まあアブラハムはですねもう自分に子供ができるのを考えられないと、そう思っていた中で主はですね、あなた自身から生まれてくるものがあなたの後を継がなければならない。そしてこのアブラハムを主は外に連れ出して言われます。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。アブラハムが外に出るとですね、そこにはですねたくさんの星がきらめています。まあ、この都会の空ではありませんね。本当にですね中東のですね、そしてしかもアラノのその空、本当に澄み渡った空、その空にですね星々がきらめいている、それをですねアブラハムへ見上げるわけです。たくさんの星が光っている、その中でを数えることができるならそれを数えなさい。シワブラフになります。この星を数えることならできるだろうか。その時に主は言われます、あなたの子孫はこのようになる。アブラハムの子孫、それは数えきれないことになると主は言われますね。事実ですね、これはアブラハムから出たユダヤ人は本当に今世界中にいますね。の大臣たちがいます。アブラハムの子孫はそのようにな。アブラハムはこのように言われたときに主を信じたんです。神様が言われたこの約束をアブラハムは信じたんです。神様はアブラハムを祝福しておられました。しかし彼には子供があります。そんなアブラハム、しかし神様はもう年老いて自分が子供を作ることはできない、そして自分には子供がいないと思っているアブラハムにですね、あなたの子孫はこうなると星々を見せて言われました。これがアブラハムの神様の約束。アブラハムは75歳を超えています。妻のサラもですね65歳を超えています。自分たちに子供ができるなど信じられない、しかしアブラハムはそのことを信じたんです。ローマ人の手紙にはこう書いてあります。4章11節、アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでいることを認めてもその信仰は弱まりませんでした。神様はこの約束をされた時に75歳を過ぎていると言いましたが、そこからまた20年が経ちます。アブラハムは100歳、神様は約束してくださったけどそこから20年も経ってしまうんです。アブラハムにとったらもう諦めてしまうようなそれだけの時間が経ったかもしれません。でも自分の体が死んだも同然になることと、サラの体の死んでいることを認めても その信仰は弱まりませんでしたと書いてありますね。アブラハムの信仰は弱まりませんでした。彼は神様が子供を与えてくださることを信じていました。そして神様は彼に約束の子をお与えになったんです。その名はイサク、笑うというんですね。笑う、喜ぶ、そのような意味のイサクと名付けられました。さて、この信仰ということについてヘブル人の手紙11章1節に書かれます。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。アブラハムにとってそうでしたね。目に見えないもの、信じることのできないその事柄を確信させるものだ。まあ、これはですね、信仰についての大切な教えなんです。でもこの箇所には注意しなければならないことが一つあります。それは、望んでいる事柄を保証して目に見えないものを確信させるための道具が信仰ではないということです。もっと簡単に分かりやすく言います。信仰とは神様から何かをいただくための道具ではないということです。私たちは信仰によって祈り、信仰によって神様から何かをいただきます。でもこれは神様から何かをいただくための道具ではありません。私たちはこのことをですね、勘違いしないようにしなければならないんですね。信仰とは何か、その始まりはまず神様との関係にあります。そしてその関係はここから始まります。こう書いてあります。ローマ人の手紙10章17節。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。キリストについての御言葉を聞くことから信仰は始まるんです。キリストについての御言葉、ではそのキリストについての御言葉とは一体何ですか。その最も大切なことはこれだとパウロが言います。コリント人の手紙第1、15章3から4節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書を示す通り私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目に蘇られたこと、まあ、何度も聞かれる箇所ですね。何度もですね、この箇所をですね、引用しているかもしれません。しかし皆さん、大切という言葉でですね、聖書を調べたときにですね、ここしかこの大切という言葉はないんです。新約聖書の中に一箇所だけ大切だ、大切という言葉が使われているのがこの箇所なんですね。新改訳聖書の中でですね、大切、たった一箇所大切という言葉が使われている。そして最も大切なことだとパウロが言う、それは何か。キリストが私たちの罪のために死なれ、葬られ、3日目によみがえられたことだ。これこそが大切なことだ。ここでパウロを教え、また聖書はこのことを語っています。イエス様は大切なことは一つだと言われました。これこそ大切なことです。私たちのためにイエス様がしてくださったこと、イエス様は私たちの罪のために死んで葬られ、そして蘇られたこと、これ以上に大切なことは聖書にありません。ですから私たちはこのことをしっかりと心に留めておかなければならないんです。このことを覚えるために私たちは毎月大切な式を行います。それが聖餐式ですね。今日私たちはこの聖餐式預かるわけですけどね、イエス様が私たちのために死んでくださったということ、そして血を流されたということ、 その体が裂かれたということ、私たちはそのことを覚えてこの聖餐式に預かるわけですね。この箇所はですね、いつも聖餐式の時にお読みする箇所です。私は足から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるパンを取り感謝を捧げるのです。それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むために主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。主はその身体をそしてその血死を表すものとしてパンと杯を私たちの前に出されました。聖餐式はイエス様の死を覚えるためのもの、このイエス様の死を自分のものとして受け取るためのものです。そしてこの式に預かったものは主の死を告げ知らせるんですね。私たちのためにイエス様が何をしてくださったのかというこのことを私たちは告げ知らせるんだということですね。このイエス様の死、このイエス様の死は誰のためか何のためか、それは私たちの罪のためである。聖書の示す通り私たちの罪のためであるということは分かりました。でもこれにはさらにもっと深い意味があります。ヨハネ福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書いてあります。皆さんこの言葉から分かること、それは神の愛です。神様が一人をさえ与えるほどに私たちを愛してくださったんだという、それがですねこの箇所に表されているわけです。一人をさえ与えるほどに神様は私たちを愛してくださった、その愛が十字架には現れているんです。だから2000年前に一人の立派な人が十字架にかかってそして死んでくださったんだというふうなですね、そういうことではないわけです。神様が私たちを愛して一人の御子を使わせて、そしてこの御子は私たちのために十字架で死んでくださった、これが私たちの知っている出来事ですね。そのことがこの十字架には表されています。そしてここに私たちの信仰の土台があります。神様があなたを愛された、それはどんな愛ですか。それは御子さえ与える愛ですね。ですからこう書いてあります。ローマ人の手紙8章32節、私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。皆さんここに神様が私たちの祈りに応えてくださると信じるに至る根拠があるんです。あなたが神様は私の祈りに応えてくださると信じていい根拠がここにあるんです。神様はご自分の御子さえ惜しまずにあなたに与えてくださった、それほどあなたのことを愛しておられるんです。だからあなたが祈るとき、その祈りに応えてくださらないことが ないでしょうとパウロは言っているんですね。神様、あなたは愛しております。ですから私たちはこの神様に信頼して祈るんです。この愛のゆえに私たちは神様に祈ることができるんです。信仰とはですね、そういうものなんです。マタイの福音書7章にはこうあります。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。なぜですか？なぜ求めて与えられることができるんですか？それは神様があなたを愛しておられるからです。じゃあどうして愛しておられると分かるんですか？それはイエス様です。イエス様さえも与えてくださった、あなたの罪の身代わりにイエス様さえも死に渡されたから、神様あなたを愛しておられるということを信じることができるわけです。私たちはそのことを根拠にですね、神様に祈るんです。神様に求めるんです。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいという時に誰が蛇を与えるでしょう。まあ、今はですね、本当に親子の関係も非常に人間の罪のために混乱していて、いや混乱というのはあまりにも簡単な言葉かもしれませんね。本当にもう無残な姿になっていて、状態になっていて、もうあの新聞を見ているとですね、もう本当に悲しい記事がありますね。本当に人間の罪によってこれほどにですね、世の中は乱れてしまっています。でも神様がですね、一般的に親に与えてくださっているその思いは、自分の子供に対して与えようとする愛ですね。してみると、あなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているんです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。この世にいる親でさえも何とか子供にですね、必要なものを与えようとする、良いものを与えようとするなら、愛に満ちた神様があなたに良いものを与えないはずがないじゃないかと、イエス様おっしゃるわけですね。神様あなたを愛しておられる、神様あなたを愛しておられる、だから神様あなたに良いものを与えてくださるんです。皆さん、ですから私たちが祈るということ、それはですね、何か長い時間たくさん祈ったからすごいことが起こる、それとかですね、何か修行して立派になったからすごいことが起こるとかですね、神様が何かしてくださるとかですね、そういうふうなことではないんです。本当に私たちが神様との関係、神様のこの愛を信じて祈っているかどうかというところにかかっているわけです。神様あなたを愛しておられます、しかし私たちはその愛をどれほど受け止めているでしょうか、どれほど確信しているでしょうか。しかしその神様の愛をはっきりと表しているのは何か、この信仰の根拠になるものは何か、それはキリストについての神の言葉、そしてそれはイエス様が十字架で死んでくださったということなんですね。キリストについての神の言葉、そして最も大切なイエス様の死と復活による罪の許し、これが福音ですね。私たちはこのことを信じています。私たちはこのことを受けています。 この福音は神の力であると一章十六節に書いてありました。この福音は信じるすべての人にとって救いを与える神の力です。なぜ信じるすべての人にとってなんでしょう。これはどこまでもあなたと神様との関係だからです。私たちが神様との関係があるかどうかにですねかかっています。もしですね神様があなたを愛しておられないなら私たちは神様に祈ることなど何の意味もありません。偶像の神々を神々はですね人と関係のないものをですねまた自然やそういうものを拝んでですねいろんな生贄を捧げたりしてなんとか自分たちの方を向かせようというようなですね何か願い事を聞かせようというふうなそういうふうなことをするわけですが、私たちの信じる神様は私たちを愛しておられる、十字架ではっきりとその愛を表しておられる。だから私たちはこの愛を信じて祈ることができるわけですね。神様はそこに応えてくださると確信することができるわけです。そしてそのことは福音の中に表されています。信仰はキリストイエスについての神の言葉すなわち福音の中にあります。この神の力、この神の力はですね、人々に永遠の命を与えることができる力です。人々を天国に生かせることのできる力です。人々を死から光へと、死から命、暗闇から光へと変えることのできる力です。ものすごい力を持っているのが福音ですね。あなたはそれを預かっています。私たちはこの福音を伝える使命を帯びていますね。と同時に私たち自身もこの福音によって信仰の中を歩むんです。ローマ人の手紙1章17節、なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に済ませるからです。義人の信仰によって生きると書いてある通りです。信仰に始まり信仰に進ませるんです。私たちはイエス様があなたの罪の身代わりに死んでくださった、このことを信じるなら救われて神の子とされ永遠の命が与えられ天国に行くことができますよと聞きます。あなたの罪は許されてるんですよと聞きます。そしてですねそのことを信じて救われました、イエス様を信じました。でもそれだけで終わりません。そこから神様との関係が始まります。この神様の愛を信じて私たちが祈るとき神様は応えてくださいます。また神様は導いてくださる、神様は助けてくださる、その中で私たちと神様との愛の関係が立て上げられていく、信仰はさらに深められていくわけですね。信仰から信仰へと神様の本当に深い愛のもとへと私たちは導かれていくわけですね。この信仰の中を共に歩ませていただきましょう。そして私たちを通して素晴らしい神様の栄光が表されていくこと、このことを期待してまいりましょう。私たちの周りの人々も同じこの信仰の中に入り同じ命を受けることができるように お祈りしましょう。またいつもの課題も共にお祈りください。ではしばらく感謝をする後、それはさっきこう言われました。これはあなた方のために私のお体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯を同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むために主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。従って、もしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むのがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから、一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのため、あなた方の中に悪い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかし、もし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません、ね。